おはようございます。それでは賛美をもって礼拝していきたいと思います。主と共に歩むを賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタン。三、はい。主と共に歩む、その楽しさよ。主の御踏みたまひし、見事をたどる人がし、人がし、主にすがりて、たげず、たげず、我は進まん。人足、人足、人足、主にすがりて、たげず、たげず、我は進まん。一言お祈りいたします。天の神様、ありがとうございます。今日も御言葉を通して、主と共に歩む一日、主と共に一つ一つ歩んでいく、その道を示してください。心から感謝します。聖霊様、歓迎します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。では、本日のディボーション箇所をご一緒に拝読いたしましょう。イザヤ書の2章、6節から18節です。まことにあなたはあなたの民、ヤコブの家を捨てられた。彼らがペリシテ人のように、東方からの者、牧者で満ち、外国人の子らで溢れているからだ。その国は金や銀で満ち、その財宝は限りなく、その国は馬で満ち、その戦車も数限りない。その国は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で作ったもの、指で作ったものを拝んでいる。こうして人はかがめられ、人間は低くされた。彼らを許しにならないように。岩の間に入り、塵の中に身を隠せ、主の恐るべき御顔を避け、その御意向の輝きを避けて。その日には高ぶる者の目も低くされ、高慢な者もかがめられ、主お一人だけが高められる。まことに万軍の主の日は、すべておごり高ぶる者、すべて誇る者に襲いかかり、これを低くする。高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バシャンのすべての樫の木、すべての高い山々と、すべてのそびえる峰々、すべてのそそり立つ櫓と、堅固な城壁、タルシシュのすべての船、すべての下ましい船に襲いかかる。その日には高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主お一人だけが高められる。偽りの神々は消え失せる。アーメン。今日の内容をまとめます。偶像を拝む国となり、虚しい繁栄をしているユダの民を非難しています。反は主が来られるときに低められ、偶像は消え失せることが予言されています。ではしばらく黙想していきましょう。主に御言葉を示していただきましょう。はい、いかがでしょうか。それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は、コアの全体からですけども、特に17節、18節で、その意には高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主お一人だけが高められる。偽りの神々は消え失せる。ここに、目が止まりました。ここから神様は、どんな、高慢な者や、また偽りの神々が、誠で唯一の神である、ご自身の栄光を盗むことを許さないということが示されました。以上です。
私はもう17節、その日には高ぶる者は掲げられ、傲慢な者は低くされ、主を一人だけが高められるという言葉が心に留まっています。主の御前で減り下ったところに恵みを注がれ、高ぶる者は主によって戒められることを思わされています。以上です。
はい、私は8節と9節に目が止まりました。その国は偽りの神々で満ち、彼らは自分の手で作ったもの、指で作ったものを拝んでいる。こうして人は咎められ、人間は低くされた。偽りの神々を拝む者は本当に低くされるんだなということ。本物の神様を礼拝する者は、人間も主が後に高くしてくださる人としての回復がある一方で、偽りの神々を拝む者はその人間性も失っていくんだなということに目が留まりました。はい、ではもうしばらく黙想していきましょう。さらに聖霊様に御言葉を照らしていただき、神様はどのようなお方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて観察、黙想していきたいと思います。はい、いかがでしょうか。では分かち合える方から分かち合っていきましょう。
はい、私は6節から9節のところで、天の父なる神様はご自分の警告やまた勧めを聞かない民をしばらくの間ほたらかせるお方であることをここから知ることができると思いました。ここでヤコブの家を捨てられたと書いてありますが、彼らご自分の民を完全に見捨てることはなさいませんけども、彼らが高慢になって、また貪欲といろんな自分の力や自分のものに頼って寄っている、完全に世のもので寄っている状態になっているときは、神様は彼らを自ら罪を悟り、自分の高慢のゆえに痛い目にあって倒れて、また神様に再び立ち返ることができるように、彼らを低くさせるためにしばらくの間、自分の貪欲やまたお金、世のものに、まあ、走るようにそのままほたらかせるんだなということを教えられました。また12節から18節のところで教えられたことですけど、栄光は主だけのものであることをここから教えられました。ここであらゆる高いものが記されていますけども、レバノンのカシノキや杉の木やバシャンのカシノキ、城壁やまた立派な船などいろんなものがありますけど、すべてのものが主の前で自分を高くしようとしたら、すべて主が低くさせること。そして神様はすべての神々も消え失せさせ、ご自分だけが栄光を受けになることを教えられました。以上です。
はい。6節のところで私は罪について教えられました。占い、雑婚、お金や権力が偶像になること、また本当に偶像を拝むこと、これらがすべて罪になることを教えられました。そしてこれを愛して、それを礼拝する者は、悪魔に心が支配されて、神様が作ってくださった、せっかくの素晴らしい人間性も失って、本当に低い存在とさせられてしまうことを教えられました。また10節で、さらに罪について、私たちが罪の中にいるとき、アダムとエバが神様の御顔を恐ろしいと感じて、神様の御顔を避けたように、そのような行動をとるんだなということも教えられました。以上です。でもうしばらく黙想していきましょう。具体的にどのように適用していくべきか、祈りながら書き記していきましょう。はい、では分かち合っていきたいと思います。
はい、私は具体的な適用はまだ深くすることはできませんでしたけど、とにかく今日のディボーションを通しては自分を低くして減り下らなければいけないなということを強く示されています。自分の思いを捨て、 また自分の考えを捨て、自分の意思やまた計画を捨て、力を捨て、神様に 100%、 100% 神様に頼り、また 100% 神様の御言葉に聞き従いたいなと思いました。以上です。
はい、私も自分のうちにある傲慢をすべて神様の前で清めていただく必要があるなと思いました。昨日初穂を捧げる信仰についていろいろ話したり書いたりする機会があったんですけれども、初穂の信仰というのはこの一切すべてが神様のものであって、すべてを神様にお捧げしますというその信仰の確認と告白だということを結論的に思って、すべての恵みに感謝して、そして一切を捧げる信仰を持って初穂を捧げようというふうに今朝は適用しました。ちょっともう一度点検して自分の、献金だったりとか、またこの捧げるべきものを聞きながら備えていきたいなと思ったことが一つと、この北見の地でも収穫感謝礼拝をしようかなということを適用しました。以上です。では最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。大切なこと、本当に基本を教えていただき、また改めて私たち自身の内を点検してくださり、心から感謝します。示された罪を本当に主の前に悔い改め、また清めていただき、新しい恵みで満たしてください。今日一日を主にお捧げいたします。どうぞ聖霊様、導いてくださいますようにお願いします。心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。では。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。